旅鉄路線図。今回の路線は指宿枕崎線です。この路線は鹿児島県鹿児島市鹿児島中央駅から鹿児島県枕崎市枕崎駅までを結ぶ全長 87.8km の路線で、駅数は36。1930年、昭和5年に鹿児島中央から五井野までが開業、1963年、昭和38年に全通しました。というわけで今週もこの方をご紹介しましょう。栗原かげりさんです。
こんにちは、栗原かげりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、指宿枕崎線、
はい、去年久しぶりに乗ってきましたね。
あらららら、どうでした？
僕が乗った時は、
はい、
まだ快速菜の花でしたっ
け。うん、そうです、菜の花デラックス。
菜の花デラックス、そうです、
はいはい、
それがバンバン走ってた頃で、
はいはい、
はい、
黄色いやつですね。
そうです、そうです、うん、で、よし、今度雑誌とかに指宿枕崎線の記事を書く機会があったらこのネタを使おうと思って写真もいっぱい撮ったのになくなってしまったと、
はい、一部列車にはデラックス車両を連結したものも走ってたと。
そうですね、
ということらしいです。
はい、
指宿と枕崎が見どころだよっていう路線です。
そうですね、いや地図を見ると分かるんですけどね、
はい、
よく枕崎まで行ったなと。
まあ普通に考えたら指宿までですよ。これは
三角形の中2辺をこうわざわざ遠回りするような形で枕崎に行くじゃないですか。
まあ、直接ビッとこう山を突き切っていくわけじゃないですよね。
そうですね、
指宿は寄る場所ですっていうのが強烈にありますよね。
そうそう、鹿児島市内からは普通にバスが結構走ってて枕崎は、
はい、
それは国道225号線でもうショートカットしてくるような感じなんですよ、
はい、ああそうなんですね、はい、
だから所要時間ではもう全然勝負にならなくて。
そうかそうかそうか、
はい、
列車に乗るのはわざわざ何かモチベーションがないと いかないかなっていうやつですよ ね、
はい、
でも大きなモチベーションがありますよ、この路線には。
まあやはり我々としては、
我々としては行くし行かざるを得ない、
うん、
そうです。何かというと JR 最南端を行く路線なのですね。
そうですね、
はい、鉄道としての、まあ、最南端というところで言うとユイレールになっちゃうんですけど、
はい、
沖縄都市モノレール、最南端最西端が、沖縄都市モノレールの赤峰駅ということで、うんうん、こっちに奪われちゃっているわけなんですが、まあ、普通に線路を走る、鉄道という意味では指宿枕崎線が最南端ということになります。
はい、
最果ての駅らしくですね、
はい、
昔の枕崎駅というのはすごく豪華というか立派な、
まあ、立派な駅舎でしたよね。
佇まいのある駅舎だったんです。
は
い、
鹿児島交通のそこから伊集院の方抜けてましたしね。
そういうのもあったんですよね、はい、渋々のような感じですかね。
そうですね、
南端のこうターミナル駅、
はい、
っていう感じがあったわけなんですけれども、今ちょっと
ね、
そりゃないよっていう感じが、もう文句言いたくはないですよないですけど、まあそりゃないよっていう、バッサリ切られちゃって、
ブラックストアのちょっと庭先にあるような感じです
ね。そう、なんか駐車場の裏のトイレに行くような感じで、なんか、
はい、
駅、あ、これ駅なんだみたいな。
だからちょっと枕崎駅があったところを再開発か何かで手前に移転させて、
2006年にこれ、新しい枕崎駅になったそうですが、
はい、
もう本当に一面一線の簡素な、
ね、
端っこの駅という感じなんですよね、
はい、どうもね、JR はね、
はい、
最果ての駅に冷たい
なるほど。
稚内駅も今防線駅じゃないですか。
あ、そうです、そうですね、
はい、
稚内駅ももうちょっとね、風情のある感じでしたよね。
昔はそうですね、
古き良きだけがいいわけじゃないんですけれども、うん、もうちょっとね、
まあね、枕崎の、まあ、玄関なわけですしね。一つ
最南端というところでですね、この路線を訪れるという大きなモチベーションはあるわけなんですが、
はい、
実際の最南端の駅というのはこれはもう有名な西大山駅ですね。
この辺も JR というか国鉄はなかなか逃げ切れないところがあって、
うん、
昔は最南端の駅2つありましたよね。
え、
西大山駅っていうのは駅舎のない無人駅なわけですよ。
あ、はい、
で国鉄としてはなんかそれはね、具合が悪いと思ったらしくて、
はい、
最南端の駅の日をね、山川駅に送っちゃったんですよね。国鉄最南端の駅山川駅、
あれ
駅舎のない駅としては西大山駅かっこ閉じで本当に言ってたんですよ。
歯切れ悪、
はい、これ根室と東根室もそうだったんですけどね。
ああ、なるほど、はい、実質の最南端とか最東端じゃなくて、
そうですね、
人のいる営業してる駅としてはここねみたいな、
うん、有力な説としては、
はい、
入場券とか記念切符を売りたかったんじゃないかと。
もうそういうのも大事な収入源ということもあったんですかね。
そうですね、
うん、でまあ、実際のところは、まあ、最南端の駅っていうのは西大山駅、これ、はい、北緯31度11分にあるということです、はい、1960年開業で、それ以来ずっと 日本の最南端だったんですが、2003年のユイレール開業とともに、まあ、鉄道の最南端はそっちに譲られたという感じなんです。そうですね。それでもね、すごくここはね訪れて価値のある駅だと思うんですよ。景色がいい。
開聞岳の眺め非常に素晴らしいですね。
素晴らしいですね。本当に開聞岳っていう開く聞くって書いて、はい、開聞岳っていう山がありますが、真三角なんですよ。なんかピラミッドかっていうぐらい真三角な。
そうですね。
ね、
美しい位置にありますよね。
そうですね。ここは本当いい日だと上まで綺麗に見えますし、まあ、はい、頭に雲かぶってるのもなんかね可愛くていいですよ。そのね、開聞岳に限らず車窓の、山が結構ねボコボコ変な形してて。
そうですね。でこれ僕ね13時36分の枕崎行き、
はい、
で着いたんですけど、西尾山の駅なんかね3分弱ぐらい列車止めて、
はい、
なんか写真どうぞとか案内出てましたよ、ね、私
は。なんかそう、それをやっぱ求めて来てる人っていうのはやっぱ見てわかるじゃないですか、
はい、
なのでまあちょっとサービスしてくれたりはしているのかな、ね、なんて、
西尾山駅で2分ぐらいの停車時間を設定してましたね。
あ、そうなんですね。もともとそうなんですね、はい、うん、本当に周りは何もなくて、まあ、畑、はい、
うん、
漬物工場、
そうですね、前に漬物工場と、まあ、あと自動販売機があるんで、ね、ドリンクは買えますね。
そうですね。バイクでやってきてこの駅に立ち寄るっていう人もなんか何しに来たのかよくわかんないですけど、
あ、結構多いですよ。
いるみたいですよね。
そう、僕がねそれで降りたんですけど、
はいはい、
ホームの、ベンチで裏若き女性が一人で読書をしていたんですよ。
影さん、チャンス。
これはねチャンスだったんですけどね、
はい、にじり寄っていって、
まあ、にじり寄っていって
こうカメラを小脇に抱えて、
カメラを小脇に当たって、あのとかね、そこまで出かかったところで
汗を大量にかきながら
そんな怪しくないです。
まずいまずい、それまずい、まずい、逮捕されちゃう、まずいまずいまずい。そうじゃなくて、
だいぶ途中からフィクションになりましたけど、はい、まあ 2,3 ちょっと挨拶して、
うん
うん、まあ、どっから来たんですかとかそういう話はしましたけど、別にじゃあこれだとちょっとおしゃれなことか、そこで漬物一緒にどうですか。
鉄道好きに限らず、
はい、
まあ、ここを最南端だし行ってみるべって言って結構来る方もいるということで、はい、割と最近なんかね米沢泉さん情報によると駅前割と整備されて、結構観光バスでやってくるとか、
あ、ツアーでね結構寄るんですよ、あそこ、
ことらしいですね、はい、ね、そういった形でなんか観光名所っぽくなっちゃってちょっとね、がっかりみたいな感じはあるみたいですけど、
でもね開聞岳の眺めと、あと JR 最南端の駅という日はもう昔のままですからね。
そうですね。旅鉄部の人多分みんな行ってるよね、もういいんだね、きっとね。
いやいやいやいや、
まだ
これから新しい方にね、
そうですね、
指宿枕崎線に乗っていただいて
行ってもらいたいなと思います。
はい、
まあ、ただ鉄道好きじゃない人であってもねこの辺り見どころ結構ありまして、
はい、
指宿
温泉ですよ。
これはまたか温泉観光地としても屈指の、
はいはい、
有名な場所ですよね。
もう生き埋めにされる温泉ですよ。
そうです。これはですね砂蒸し、
はい、
どうなの、砂どうなんですか。
あ、やってきましたよ
砂蒸し、
うん、
マジで。
そう、指宿砂蒸し会館っていうねかなり微妙な名前の会館があって
要するに砂があったかいから、
はい、
温泉の熱で、
そうです、地熱であったかいので、
あったかいからそこですって入るとこう温熱効果で、
そうです、すごく熱いですよ。まあ、いわゆるサウナと同じ状態なわけですよ。
はいはいはいはい。
砂まみれになって汗だらったら出て、で、まあ、砂ですからどんどんどんどん吸収されていって、まあ、さっぱりするわけです。
ああ、
で大浴場でお風呂入って全部さっぱりしたら屋上で生ビールですよ。
生ビールフルコース分かってるね、ここ
分かってる、
分かってるね。やっぱりスケジュール的なところで行けなかったんで、
はい、
指宿行きたいですね。
なかなかいいですよ。
僕が行ったのはですね、確かこれも早朝だったんですよ。
ほう、
早朝行ってまだ真っ暗で、
はい、
駅前のソテツかフェニックスかなんかが、
はい、
ライトアップされて、真緑のライトアップされてて、
うんうんうん、
すげえなこれっていう、
真緑ですか、
思ったのと、
はい、
駅舎がかっこいい。
あ、確かにね、
超かっこいい。なんか昔のまんまの部分も残しつつ、
うん、
リニューアルされてるようなイメージでされてってですね、ちょっとなんていうか中2階みたいなのがあって、階段がこうトントントンって待合室のちょっと 上からちょっと覗けるみたいな感じで、
はい、
場所になってて、あ、ここ駅なんかいいなっていう印象があったのですが、
はい、
ここのデザインは
水戸岡さんですね。
今目で合図を送りましたよね。
何のことかな。
水戸岡さんがですね、ここはリニューアルに、はい、を携わってる駅なんですね。なのでこのね駅舎もなかなか楽しめます。早戸駅もそうなんですよね。早戸駅もねこう特徴ある駅で、こう竹でバババババババババってこう竹垣みたいな駅舎もこう指宿見どころでございます。枕崎とはもう全然 違う、
そうですね、
あれですね、扱いっていうかね、はい、あの町の人がこう盛り上げようっていう空気をすごい感じます。
駅前に足湯もあるしね。
あ、そうなんですか。
はいはい、ありました。
なるほど、はい、やっぱり温泉で売る町はいいな。
いいですね、
好き。
素晴らしい JR 水戸岡、
JR 九州のあちこちでですね、うん、存在感を発揮しておりますが、
はい、
はい、そう、さっきもお話にありましたが、この指宿枕崎線ですね、最後の枕崎駅は今となってはもう東端端っこなんていうのこう、一面一線なんですけども、はい、昔のそのターミナル的な時はですね、そこからさらに伊集院の方に上がっていく路線があったんですね、
はい、
鹿児島交通、
その昔は南札鉄道って言って、
南札鉄道って言ってましたよね。やっぱりちっちゃい時って、
はい、
あのどういう風な経緯で鉄道好きになるかっていうと、
はい、
図鑑を見るわけですよ。あの昔僕筑波鉄道によく乗ってたので、
はい、
虫掛けっていう駅のすぐ近くに車両基地があって、
ほうほう、
そこに昔の車両を置きっぱなしになってたんですよね。
あ
のデッキのついた、なんていうの、前が楕円形になったような機動車、
キハ07のような、
そういうやつですね、はい、あれが置きっぱなしになってて、あれいつ使うんだろうと思いながらボロいのを見てたんですけど、
はい、
まさにあれと同じような形の機動車がその南札の鉄道で走ってたと、
はい、そうですね、火星だとか通ってましたよね。
そうですね、でチランへ行くね、あの、はい、分岐もあったりとかして、
そうですね、
この辺りはですね、ちょっともしよければ残してもらいたかったなと。
まあでもあれはいつぐらいでしたかね、80年代の最初の方になくなっちゃいましたよね。
そうですね、図鑑のあの列車に乗りたいっていうだけのために残しておいてほしかったです。ね、もうちっちゃい時みんな図鑑買うじゃないですか、僕らの世代は、
はいはい、
ヘッドマーク覚えたりとか昔の列車とかで、ね、見てたんですけど、鹿児島交通、南札鉄道とかね、ありましたね。
うん、
鹿児島交通は鹿児島交通枕崎線っていう名前ですね。今はすごい世の中ですから、YouTube っていうのがあります。過去のですね、走ってた鹿児島交通枕崎線とか、
はい、
そのあたりの映像がね、結構古い映像で残っているものがありますので、
はい、
これを見てですね、いいなーって思いながら眺めたいと思います。最近としてはですね、
はい、
もうこれは忘れてはいけません、イブタマです。イブスキの玉手箱でございますね。これはもう JR 九州最近力を入れております、
はい、
観光特急列車でございますね、
はい、ユニークなギミックとかありますよね。
そう、駅玉手箱ですから、浦島太郎伝説のような感じで、
はい、
あのドアが開くとミストがフシューって出る、
またね、よく考えますよね。
それでね、まあまさかそんなね、まあ、うん、面白いねって思ったけど、実際やっちゃってちゃんと運用してるっていうね。こちらは、まあ、ずっと前から走っていたのかというと違います。これ今年からです。
そうですね。
2011年の3月12日から走り始めたんですよ。もうまさにその何に合わせたかというと、 JR 九州の九州新幹線、
全通に合わせ
たんですよね。そうですね、鹿児島の方の九州新幹線が全通したということで、これに合わせてそのまま来て観光列車に乗って指宿まで来ちゃってくださいという感じで観光特急設定されました、
はい、
指宿枕崎線を走っておりまして、指宿まで行ってますね、
はい、またね、これも50分ぐらいのがちょっと残念なんですけどね、
はい、あ、やっぱり短いんだ、
はい、
山側が黒海側が白、ばっくりツートンと分かれてます。
そうですね、
縦ツートン、
うん、
すごいですねこの発想ね。右側だけ見るとあの阿蘇1962みたいな風に見えるんですけど、
なんか山側の黒い方、
はい、
であんまりなんか印象残ってないな、やっぱり海側の印象が強いですね、
白っぽい方ですかね、
うん、
やっぱり座席もあの景色がいいね、海側の方に全部席がこう向いてるような感じで、
はい、
あの三鈴潮さんみたいになってるんですかね。
ああ、そうですね、
うん、これはキハ47 8000、9000番台の機動車が、
はい、
これに当てがわれておりますということで、
はい、
これもね乗りたい。この間ですね、
はい、
あの JTB コミュニケーションズが主催をされているですねあのあれですよ、鉄サビオブザイヤー、
僕も審査員やってるやつですね。
あれですよ、うん、あれですね、審査してくださいって来たのがあったんですよ。
はい、ていうか僕もやってますよそれ。
そうそうそう、それでですね、うん、あのいやどれがいいかなとかいろいろね、いろんな、はい、あの要は旅行会社が考える鉄道を絡めたツアーを、1位を決めよう
っ
ていうやつですね。
2011年に実際に再考された鉄道をテーマにした鉄道を絡めたパッケージツアーの、まあ、コンテストなわけですよ。
そうですね、これですね、あの後でまた特集したいと思いますけども、
はい、
あのいろんなツアーがありましたと。
ありましたね。
ありましたけども、その中にですね、 九州のやっぱり観光列車を、
はい、
もう大満喫で行こうという旅が設定されてました。
はいはいはい、ありましたね。
あれはね、意外とですよ、
はい、
まあ僕ら旅人は自分たちで設定しますから、
はい、
あの好き勝手にこうルートぐるぐる回って楽しんでるんですけども、
はい、
九州はね、逆にツアー乗った方が面白いかもしれない。
そうですね。ね、そのツアーはね、ものすごくよくできていて、
はい、
あの日程に無理がないんですよ。
すごいスマートだですよね。
すごくうまくつないでて、で無理してなくて、あともうちょっとここ我慢したらこの列車も乗れるんだけどっていうところもあるんですけど、そこはちゃんと我慢して観光もちゃんと。
さすがだなと。
プロだな
と、ね。プロだなと思いますよね。でそういうね、あの観光列車を集めたツアーなんかもねかなり出ておりますので、
はい、
九州の旅はですね、そういうの乗っかっちゃった方がいいかもしれないですよ。
あ、それも一つの手です ね、
ね、遊ぼうにも乗ったんですよね、そういえば。
あ、お子様ご家族向けのやつね。
ご家族向けのやつね、
はい、乗ってきましたよ。
アフィリさん大丈夫でした？
何ですかそういう筋の方も多かったですからね。
あ、結構いらっしゃったですね、
うん、んあれはみんな譲り合いでね。
あ、そう
です。どうぞどうぞどうぞどうぞってみんな写真撮って。
あの車両はあの、豊肥本線走るね、うん、観光特急ですけども、
はい、
こちらもですね、あとまた別途で、
はい、
豊肥本線の時にいっぱいその気候について
語りたいと
思います。語ってもらいたいと思いますので、はい、はい、というわけでですね、観光特急っていう意味ではこのね、イブタマぜひ僕もね乗ってみたい、海をね眺めながら旅してみたいなと思いました。
いいですね。
ね、ぜひ皆さんも行ってみてくださいねと、
はい、
いうお決まりの締めでございます、
はい、
ということで、最南端という旅路、イブスキ枕崎線のお話でした。
はい、
というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
はい、旅鉄部では皆さんからのメッセージを大募集しております。ぜひ送ってください。よろしくお願いします。
はい、
ね、姫も送ってくださいね。姫は今録音機材に夢中なんです。
触りたい、
触ってみたいんです。くるくる回るのもうあの今フリーダムワールドになっております、うん、触りたいね。無人快速さんです。ありがとうございます。実はですね、12月の3日に鉄道アプリナイトっていうのをやったんですけども、このですね、鉄道アプリナイトで皆さんからこんないいアプリあるよっていうのを紹介してくださいっていうふうに募集したんですよ、
はい、
そこでですね、教えてもらったのが子供向けのアプリありますよ。
聞きたい。
今日は紹介したいと思います、
はい、
電車が動く、うん、もうそのままです、
はい、
電車が動くお絵かきのアプリなんです。
ほう
ほう、子供のチークアプリ、知るに育てるでチークアプリなんですね。画面上をドラッグするとその通りに線路が敷かれて、その上を列車が走ります。後で見せますのでちょっと見てくださいね。
はい、乗っちゃい。
どんなめちゃくちゃな線路でも無理やり走ります。車種も SL から E5 系までバリエーション豊富で見ていて飽きません。3歳の息子が夢中になってやっています。はい、じゃあビッタでごらん。ビッ、ビッ、1本だけビッて。ほら、できた。
あ、ライドエクスプレスだー。ビーしてごらん。ビー、お、何かな。そこなんだ、
動物園。
キーは何来るかな、うん、ピ
ー。お、これイーゴ系王子食いついております、これですね、電車が動くね、お絵かきなんですけど、これね、あの指をなぞるだけであの線路が引かれるんですね。画面上に引かれた線路に、鉄道がどんどん走っていくという、いろんな、ね、電車があって子供が食いついてしょうがありません。
これはすごいね。
これはですね、ずっとやってても飽きないんですよね。こんな風にですね、地図が変わったりして、こんな路線作ろうかなって言って考えて遊べるんですね。もうブルートレインも走ってる、貨物列車も走ってる。
ぐちゃぐちゃ、
ほらブルートレイン、
いろんな背景があるんですね。
もうそう、北千住みたいなことになってますね今あっちこっちから電車来て楽しいんですよ。ということで、はい、電車が動く、ね、鉄道のお絵かきのアプリが、ありまして、これね、紹介してくれ、これを紹介してくださいました無人快速さん、ありがとうございます。
ありがとうござい
ます、ね、これは王子食いついて離れません。
まだやりたい、まだやりたい。
もう俺の iPhone なんて返してくださいというわけで、皆さんからの、ね、メッセージどしどし募集しております、
はい、
子供向けのなんか面白い鉄道アプリとかもね、ぜひ教えてもらいたいと思うので紹介してください、
はい、
メッセージどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんにとっての2011年はどんなだったでしょうか、鉄道的にはいろんなことがありました、
はい、
さっき話しましたけど、
はい、
ね、2012年いい年になるといいですね。
そうです ね、
本当にご愛顧ありがとうございました、
はい、
来年2012年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今年もね、多分たくさんの方が聞いてくれたと思うので、来年もまた、ね、はい、
リスナー拡大に努めましょう。
はい、
よろしく。良いお年をということで、はい、今週はここまでにします。
はい、それでは今日もいい旅を。
いってらっしゃい。